業の話。
皆さんこんにちは、税理士の佐藤敦子です。
聞き手の武田純子です。
このポッドキャストでは企業の数字や実態など現場の声を踏まえながら優しく解説をしていきます。今日もよろしくお願いいたします。改めましてこんにちは、税理士の佐藤敦子です。
聞き手の武田です。
前回は山本先生に弁護士の先生とのお付き合いについてもろもろ知りいただきました、
はい、それでは今回は、まあ、5週目ということで番外編
ですね、
はい、
独立されて半年ということなので、はい、あの山本先生に弁護士としての山本先生ではなく起業家山本さんとしてのお話をぜひお聞きしたいと思います。
はい、それでは今回も敦子先生、あとジーバ法律事務所山本先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
というわけで、
というわけで、
はい、企業で、まあ、一番苦労されたなっていうところをお伺いしたいのですが。
一番の苦労、
はい、
ネットとかは結構苦労してますね、やっぱり。
まあベンチャーですからね、やっぱネット戦略重要ですよね。
そうなんです
よ
ね、
戦略として。
そうですね。
ああ、なるほど、なるほど。
はい、やっぱりあの新規の方って今ネットでほとんどこう探して、近くいないかなとかいうのでいらっしゃる方もいると思うんですけど。
そうですね、あとやっぱり人が増えてくると、もともと新人の弁護士を1月に1人入れたんですよね、
はい、
あと事務員さんが1人いて、で3人でスタートして、でちょっと手が回らなくなってきたんで4月にもう1人弁護士を入れて、
はい、
であと業務委託でネットとかライティングとか頼んでる人が1人ずついるんで、なんか結構やっぱり人がいるとコミュニケーション取るので結構時間取られたりして、
はい、半年で5人は結構ハイペースというか。
そうですね、早いですね。そうですね、
まあ、半分2人はまあ週に 1,2 回なんですけど、
はい、
で8月に弁護士もう1人入れて移転するんですよ。
もう移転ですか？
早いですね。
早いですよね。
どちらに移転ですか？
西新宿で、本当今のところから2分ぐらいなんですけど。
西新宿で。
西新宿から離れない。
ああ、なるほど、なるほど。
もう最終的にはエルタワーですね。
ああ、
ありますね。
いいですね、エルタワーですね。はい。
やっぱり新宿駅から一番近いところってなると、あの場所になってしまうんで。
エルタワー。
そうですね。
スバルビル。
新宿駅の西口の目の前ですよね。
目の前ですね。そうですね、あそこが一番近いので。
ですよね。
はい。
ただ今回の移転に関してもそうなんですけど、
はい、
やっぱり事務所からいる時って保証人がいるんですよね。
そうですね。保証人。保証人。
で、保証人頼むの、いや保証人って、はい、きついじゃないですか、
はい、
あの法的になんか普通に保証人ってあるじゃないですか、巷にいるのと。
そうだ、その話本編でしてませんね。じゃあここで保証人と連帯保証人ってありますよね、その違いをちょっと、
はい、ぜひ
お聞きしたいですね、
まあ、ざっくり言えば保証人ってあの本人が払えない時に払う人なんですよ、
はい、
でそのイメージじゃないかなと思うんですよね。
そうですね、
そうですね、はい、
連帯保証人もそのイメージだと思うんです。ただ連帯保証人ってもう連帯保証人直で来てもいいんですよね。
あ、だと例えば保証人だとまずパシャンと飛びましたと。じゃあこの保証人たる人にズバンと行くじゃないですか、
はい、
このお金を借りた本人に、はいはいはい、で返せ返せって言って1000万返せって言って、あ600万しかないって言ったらそれは600万払って、
はい、
で残り例えば他にも保証人が何人かいたらそこに順々に行くっていう感じ。
何人もいたら、何人もいる場合ってそんなに考えられるのかなと思うんですけど。
ああ、なるほど。まあ、一人
他に。大体一人ですよね。
ああ、そうなんです。でも、連帯保証人の場合は、例えば、この人が1000万円ポーンと借りたものがなくなっちゃいました。全部使っちゃいました。でも、お金を返してもらわなきゃいけないっつって、この借りた本人に行かなくてもいいっていうことなんですか？
いいですね。法律上はいいんですよ。まあ、現実問題、本人に行くと思うんですけど。
はい。
でも直で行けもう本当連帯債務者ですよ。
あ
イメージとしては。
ああ、みんな同列なんですね。
そうですね。あのそれを知ってる中で連帯保証にお願いしますってきついんですよね、やっぱり言うの。知りすぎてる。
あ、それはまさに連帯保証人だったんですが。
そうなんです。
先ほどの話は。
で、あの次の事務所の連帯保証人っていうのでうちの母親に今更連帯保証人なのみたいな感じで、で事務所移転するの知らなかったんですよね。移転のやつで。
はい。
で家賃高みたいな感じで、まあ、田舎のマンションなんて 2,3 万なんで、新宿とは違いますよね。
そうです、
基準が
そこは分からないですからね。
でそれはもう次はもう嫌だなと思いますね。家賃前払いとかそういう話になってきますよね、つけたくなければ。
それこそね、保証金をっていう話とか、そうですね、っていうことですよね、きっとね。
やっぱりそうなってくると、まあ保証人、連帯保証人一つ取ってみても、まあ、リアルに生活に、
そうですね、そうですね、そこは気をつけた方がいいと思いますね。ちゃんと理解してなった方がいいですね。
そうですね、
はい。まあ、お願いする場合もそうですよね、やっぱり。
そうですね、できればね。
そこら辺もあのマナーとして、
はい、
まあ、企業ということなので、
は
い、
そうですね、そうですね、
はい。というわけで、まあ、続々と次の質問を
私、はい、ぜひ聞いてみたい話なんですけど、はい、ご家族にはどうやって説得しました？
家族が、その当時婚約者がいたんですよ、はい、当時いたってなんかいなくなったみたいな感じですけど、で結婚してっていう、
はい、
それで婚約者じゃなくなったっていうことなんですけど、はい、いつぐらいですかね、夏ぐらいにちょっと考え始めて、でまあ事務所の仕事も手一杯になって、個人の仕事も手一杯になって、でまあ両方いっぱいになると、個人の仕事断るか、事務所の仕事をおろそかにするか、どっちかしかない。
事務所としては個人でお仕事をするっていうのは了承された。
OK だったんですよ。それでも早すぎるとか、はい、厳しいとか、やっぱり結婚するにあたって不安だとか、曖昧だとか抽象的だとか言われるわ
けですよ。女性はね、やっぱりね、リアリストですから、そうそう、生活どうなるんだっていうところがね、
そこ大事ですね、やっぱり。
でも本当にもうホームページこういう風に作って、こういう戦略でいくっていうのと、あともう数字ですね。もうエクセルでありえないぐらい細かい数字を作りましたね。もう電気代いくらとかっていうレベルで、で顧問先の数で、はい、平均顧問料で、ネットから企業訪問を取るのはいくら、紹介で一般民事取るのはいくらの予定だと、
はいはい、
で今年ですかね、事務所で働きながらの個人事件の売り上げはこうで、こういう風に伸びていくからっていう形で説得しました。銀行よりも
まさに事業計画書ですね。
そうですね、
本当ですね。
国金に関しては結構スッと通ったんですよ。
金融機関にも融資を、
そうですね、あっさり満額通ったんですね、創業者融資で。
おお、はい、
やっぱりその家族はなかなか厳しかったですね、ツッコミが厳しい、
この数字はみたいな。
そうです、甘いんじゃないの。
さすがシビアです
ですよね。
まあ、やっぱりそこハードルあるんでしょうかね、厚子先生。
いや、ありますあります。大体家族って反対しますよ、
やっぱり。そうです
よ、もう絶対に。もうその前提で話しないとダメですね。
やはり特に奥さんは一番反対されるような気がしますが、
生活どうなるのよ、はい、私たちはっていう話になるから。
そうですよね。でもまあそこは見事説得しきって起業されたわけですよね。
そうですね、と作戦曲げて事務員にまでなってもらったって。
そうなんです。
なんだ、そうだったんですね。
じゃあ電話をかけたら奥さんが出られる。
出ます出ます。
いいですね、
いいですね。もうそこはでも理解があってお仕事がやりやすくなったんじゃないですか。
やりやすくなりましたね。
なるほど、
やはり家族の協力が最初は大事なんですね。
そうですね、
やっぱり数字見る人って信頼できる人じゃないときついじゃないですか。
そうですね、
そこで自分でやると他に手が回らなくなって、結局営業ができなくなって売り上げが上がらないっていう形になると思うんで、
はい、
そういう面でお金を任せられる人がいたっていうのは大きいですね。
そうですね、
はい、
やはり最初は奥様が経理を担当されるっていうケースは多いですね。
やはりそうなんですね、
はい、
まあ家計簿つけたりしますから。
まあまあそうですね。
お財布事情は
もちろんちゃんと、はい、社長が分かってないとダメですよ。
あ、もちろんそうです。
たまにいるんですよ、やっぱり任せっきりで、もう経理には任せてるからって言って、全然
で結局把握しないで後からあれみたいな、
あれって。
そうですね、うちはもう本当に徹底的に常に数字出してほしい時は出してもらって、
はい、
月一でもうこの数字の割り振りが違うとか、最初管理会計と財務会計が違うっていうところから教えたんですけど、
あ、すごい。
なるほど。
うちはもうむしろ財務会計は税理士の先生に任してるんですけど、もう財務会計全く見てないんですよ僕は。もう管理の方しか見てなくて、
はい、
もうキャッシュフローベースですね完全に。
あ、なるほど。
で売上だと収支計算してみたら結構いい数字出てるんですけど、やっぱりキャッシュで見ると結構きついんですよね。源泉があるんで弁護士報酬
ですね。
そうですよね。
あと回収できてないお金とか借入金とかも含めると やっぱキャッシュは結構出てくんで。
そうですね。どうしても売り上げばっかり追っかけていくと、こう回収がおろそかになるっていうケースは多いですね。
そうですね、
はい、やはりそこは本業として。
そうですね、本業としてもがっつり行こうかっていうところもあるんですけど、まあまだベンチャーなんで多めに、
はい、まあそこら辺もこうちょっとこう利用規約できっちりとしつつ。
そうですね、がっつりと。
なるほど。
でもいろいろなご苦労はあると思うんですけれども、やっぱりベンチャー始めて独立してよかったっていうことって何かありますか？
よかったところ、
はい、
苦労するところはいっぱいあるんですけど、よかったところですか？
まあ、これが一番ベンチャーの醍醐味みたいな。
やっぱり社長それぞれが本当個性があるんですけど、個性の塊みたいな人が相手なわけですよ、
はい、
なんでその人たちと話して、その人たちのビジョンを聞くの楽しいですし、 あとまあ僕個人で言うと、はい、まあ、顧問契約結ぶ時ってもう創業者じゃないですか、ベンチの社長って。創業者って本当見る目が厳しいんですよ、
は
い、無駄なことには本当お金使わないっていう、はい、そこの社長を口説いて顧問契約結ぶっていうのはやっぱり認められたみたいで嬉しいですよね。
あ、そうです、
シビアな中くぐり抜けてですから、
はいはい、創業してやるぞっていう意気込みの中で数字もがっつり見てる方もいっぱいいらっしゃると思うんですけど、逆にあちょっとっていう方もいらっしゃるんじゃないんですか、ぶっちゃけ。
います
やっぱりいらっしゃるんです。
ザルのようにお金が見ていくっていう。
ああ、やっぱりそこはね、
もともとね、はい、ほら予想より出てっちゃうものですから、まあ、総じてね。
そうですよね、うん、まあ、そこら辺はいろいろとあらかじめお勉強をされて、でこう起業されたっていうことで、やっぱり山本先生はこう多分一つ優位なところに立ってるような気がするのですが。
いや結構攻めすぎてますからね。
もう
僕よりも攻めてるベンチャーは、
はい、
まあ、一社あるかどうかですね。一社ちょっとバキボみたいに攻めてるところがあるんで、そこはちょっとあれですけど、他はあんまりうちの事務所の方が攻めてると思いますね。
お
もっとなんか下の世代っていうんですかね、
はい、
20代前半の世代はもうガンガン攻めてリスク取って、
はい、
破産してでもやり直すつもりで頑張ってほしいですね。
ああ、いいですね。
そうですね。
もうこの激励の言葉をいただきましたので、
はい、
はいはい、ということで、なんかもうそろそろお時間になってしまったんですけれども、
はい、
今回はジーバ法律事務所の所長山本俊先生にお話しいただいたんですけれども、またわからないことございましたら、インターネットの方でホームページの方をご覧いただければ、顔のお写真ですとかご紹介、あとまあその意気込み的な文章もすべて載っておりますので。
そうですね、
はい、
このポッドキャストを聞いてって言ったらいいことがあるかもしれません。
そうですね、まあ、そこは
ちょっとこう笑顔が多いぐらい、
そこは用意しておきます、
はいはい、スマイルをいただくということで、それでは1ヶ月間ありがとうございました。ジーバ法律事務所山本俊先生と佐藤敦子先生、佐藤敦子先生の方はまた来月もよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。
ありがとうございました。